初めての株式。リスナーの皆さん、こんにちは、飯村美希です。今日も頑張っていきましょう。先生はこの方です。財産ネット企業調査部長、藤本信之さんです。
毎度相場の福の神こと藤本でございます。
はい、
今日も元気にいきましょう。
はい、あの藤本さん、うん、昨日メルカリが上場しましたよね。
話題のですね、
話題の、はい、あのいろいろな話題があります中、うん、あの今後どういった動き方をするのかっていうのが、うん、もうすごく楽しみですね。友人も使ってるので。
なるほど、そうですよね、うん、結構やっぱり女性の人気が高いっていう形ですよね、うん、
今後企業のこの人気や評価っていうの、うん、株価が見えるっていうのが、そうですね、私ちょっとずつ覚えてきましたのでですね、はい、あのちょっと楽しみにしたいなと思います、はい。さてこの番組では株式投資について気にはなっているけど始め方がわからない、そんなマーケット超初心者でも楽しく学べる株式投資のいろはを毎回レッスン形式でお届けしていきます。それでは初めてだらけの15分、レッツゴー。初めての株式。この番組は投資家育成コンテンツ価値株塾を運営するアルクの提供でお送りします。株式レッスン1、2、3。それでは藤本さん、今日もよろしくお願いします、はい、今日のテーマは銘柄の探し方その6、はい、ファンダメンタル分析、経営の効率性についての指標です。
そうなんですけど、まあとりあえずですね、一回前回の復習したいなと思います。この前はですね、株価を資産で見るという形で、資産から見た割安さ、はい、こちらなんですけど、例えばですね、一株当たりの純資産が500円ある銘柄、はい、今株価が1500円だった場合は、この指標である株価純資産倍率、PBR と言われるものは何倍ですかね。
これは、株価割る純資産で、うんうん、1500割る500で3。うん、3倍、
はい、そうです。 PBR は3倍と、
3倍、はい、
もうピンポンという感じですね。
本当復習してきました。
はい
、はい、あの今回はこの ROE っていうやつなんですね。これが自己資本利益率、これは、何になるんですかね。
これはですね、一つは自己資本と純利益、はい、これ、株が、例えばですね、10万円を元手に1万円儲けた人と、100万円を元手に1万円儲けた人、同じ1万円なんですけど、はい、どっちが効率いいですか？
これも10万円を1万円。
そうですよね。だから、その企業がやっぱりお金儲けをする、はい、いろんな事業をするのにやっぱりお金がいるわけですよね。で、株主資本って言われるものは何かというと、最初に株主が出した資本金と、まあその会社が黒字経営が続いてれば、あの利益が溜まっていきますので、この剰余金。まあこれをですね、株主資本と言うんですけど、はい、あとこの株主資本でですね、いくら儲けたか、うん、いくら儲けたかっていう利益は純利益と、はい、昔習ったと思うんですけど、はい、この純利益を株主資本で割ったもの、これがですね、うん、ROE といって、まあ、株主資本利益率といってですね、まあ、これが経営の効率性という形ですね。
なるほど。ちょろっとだけ昔出ましたよね、うんうん、ROE。
そうですね。で、実は、企業は自己資本だけじゃないんですよね。企業が使えるお金ってもう一つあるんですよ。
え？
自己資本以外に他人資本っていうのがあるんですよ。
はい。
で、他人資本って何かというと、簡単に言うと借金です。
ああ、なるほど、なるほど。はい。よそ様のお金を借りて、
社債を出して、はい、まあ、それのお金であったり、うん、銀行から借り入れたり、まあ、よそ様のお金と、あと自分の持ってるお金、これを足し合わせて、事業を行って、利益を得るっていうのが会社ですよね。
はい。
で、よそ様のお金は、これは、あの、自己資本ではないので、うん、まあ、自己資本利益率っていうのは、実は自分だけのお金だけで純利益ができたというふうに考えて計算するという形なんです。
自己資本に限って計算するわけですね。
そうそうそう。そうなんですよ。
あ、なるほど。
だから ROE が、まあ、あの高い企業というのは、まあ、それだけですね、稼ぐ力が強いと、要は少ない金額でいっぱい稼げるということで、はいはい、まあ、そういう面で言うと株価が上昇しやすいので、まあ、ROE の高い銘柄がいいというふうにも言われるんですけどね。
あの平均ってどのくらいになるんですか？
大体ですね、日本だって今はようやく2桁、まあ、10% に近づいてきたところという形で、以前はですね、世界的に見ると ると少し日本は低かったと 8% とかそれ以下だったという形なんですけど、うん、最近徐々にですね日本企業の稼ぐ力というのがついてきたということで、まあ、10% ぐらいはある会社が多い、トヨタ自動車でも 11% とかあるので、うんうん、まあ、やっぱりそれぐらいという感じですね。
大きければ大きいほど小さな資本で大きな利益を生み出す力があるのがこの ROE の数字の見方ですね、
うんうん、そうですそうです。
じゃあ ROE っていうのは高ければ高いほどいいんですかね、
う
ん
う
ん、
まあ、ただですね一概に言いづらいっていうのは、はい、実は要は少ない資本でいっぱい儲ければ、はい、ROE って高くなりますよね、うん、だから利益をいっぱいにするか、まあ、資本を小さくするか、うん、これで、まあ、ROE って高まるんですけど、はい、資本を小さくするっていうことは実は自己資本をちょっと減らしていって、うん、っていうのは重要なポイントになって、逆に言うと借金を増やして、まあ、いっぱい借金をしてですね、で事業をして儲けたら、はい、ROE って高まっちゃうんですよ。だから ROE って、まあ、余剰な資本っていうか、これはまあ人間で言うとですね脂肪みたいなものかなと。
脂肪、
はい、
うん、
で例えばですね脂肪がない方がやっぱりスッキリしてかっこいいじゃないですか、うん、細身でイケメンなり、うん、はい、あまりに脂肪が多いとまあプタプタというかポヨポヨというかなんとも言いがたいですけど、ま、だけど、はい、あまりにですね例えば体脂肪率がもう 5% とかって本当にアスリート、はい、もうゼロだと体脂肪がないっていうことはもう完全に筋肉になっちゃってるわけですよね、うんうん、でこの人がもしですね例えば寒いところに行く冷たいところに行く、は
い、
これ大変ですよね。
とんでもないことになりますね。
とんでもないことになりますよね。はい、企業も一緒なんですよ、うん。要は小さな資本でいっぱい借金抱えてて、事業がうまくいってる間は基本的に大丈夫ですけど、例えばリーマンショックのようなことがあったり、はい、何が起こるかわからないじゃないですか、うん。で、今まで銀行がいくらでも貸しますよって言ってたのに、ちょっと調子悪くなったらすぐ返してくださいって言われて、だお金がなくなって、まあ、黒字倒産ということもあり得るので、だから、基本的にはですね、ない方がかっこいいんですけど、あった方が余裕があるっていう感じですかね。
リスクに対応する力があるよっていうことですよね。
なんか困った時に、まあ最悪ですね、その余剰な資本、うん、まあこれを食いつぶして、耐えて、また良くなるのを待つと、うん、冬から春になるのを待てるっていう形ですよね。
じゃあ、その自己資本がなさすぎるのも心配だし、うん、ROE 高くって、うん、なんかすごい稼ぐ力があるじゃないかと思っても、実は、よそ様の、お金を借り、他人資本で稼いでる場合もあるから、それは、
程度問題。
程度問題。自己資本が、どういった形で扱われてるのかっていうのもしっかり見ていかないと、ROE だけで見ると、ちょっと勘違いしちゃいそう。
人間でも、だから体脂肪が、例えば女性でも、ある程度あった方が、やはり魅力的な感じがしますよね。
何事も、適度なバランスが必要ということです。ですね、この指標が最近注目が高まってきていると伺いましたが、う
ん、これはやはりですね今まで日本人って実はこれにあんまり無頓着だったんですよ。どちらかというと売上高を増やそう、利益を増やそう、これがいい会社だというような感じでですね、まあ来てたわけですけど、で、会社怖いから、できるだけ資本をいっぱい貯めて、うん、要は剰余金をいっぱい貯めていくと。
ね、貯金しときたいですよね。
で、剰余金、これをですね、吐き出すっていうのが、実は株主還元ということですよね。全部儲かったお金配当で出してたら、たまらないじゃないですか。はい、という形で、やっぱり株主還元をしましょうとか。やはり外国人投資家っていうのが圧倒的にこの ROE に対してうるさいっていうか注目してるんですよ、
うん、
だから ROE の低い会社っていうのは買わなかったりするんで、したら ROE 上げようとか、あと例えば日本でもですね指数で JPX400 っていうような指数あるんですけど、うん、はい、これは ROE が一つの選択基準になってたりするんですね。やはり日本でも ROE の高い会社の方がいい会社ですよということを言う人が多くなってきたという形なので、まあ注目されているので、やっぱり ROE を企業側はですね、高める動きに出てくると。いう感じですね。
この JPX400 っていうのはなんかランキングみたいな感じなんですか？
う
ん、
そうです、そうです。400銘柄選ばれた日本でですね、
立派な、
まあ、いい会社というような形のある指標で、まあ利益とか、ROE とかっていうのが基準となってるっていう感じですね。
うん、外国人 75% っていう話ですもんね。
そ
うです
ね。大体7、8割の売買高東証一部だと、売買高は外国人投資家なので、その外国人投資家が気にしている ROE、やっぱり重要なポイントだと思いますね。
はい、ありがとうございます。次回の放送では社長についてお聞きします、はい、ついに藤本先生の専門分野ですね、はいはい、楽しみにしております、はい、それではここでお知らせです。 株式投資に興味があるけど、とっつきにくくて様子見している方、投資を始めてみたけど勉強不足を感じている方、そんな方にぴったりのサービスが株式会社アルクが提供する会員制オンライン動画コンテンツ価値株塾です。プレミアム会員なら最新の投資家育成カリキュラムに沿って、当番組パーソナリティ藤本信之さんが講師を務めるオンライン動画をお好きな時に閲覧できます。さらに藤本さんが監修するメールマガジンを毎週お届け。その他、月1回実施予定の藤本信之勉強会への参加も可能です。価値株塾プレミアム会員の会費は月額固定で税込み3万円。詳しくは番組ウェブサイト右の価値株塾バナー広告をクリック、または03-6825-5655 株式会社アルクまでお問い合わせください。お電話は平日朝9時から夕方5時まで受け付けています。なお、価値株塾を運営する株式会社アルクは、証券取引、金銭、有価証券の予託、貸し付け行為は行っておりません。初めての株式。さあ、ということで質問が来ました、はい。20代女性の方です。ラジオネーム、ヨシリンドグリーンさんですかね。はじめまして、株のことを全く知らないままこの番組に出会い、株のみならず経済まで興味を持つことができ、視野が広がりました。講座解説はまだですが、今は先生のご本で日経新聞の読み方を勉強しています。質問は、企業を訪問されるときにどんな質問をされるのか、どこで気をつけて見ているのかです。業種によっても違うのでしょうか。来年から医師として働き始め、医療系企業と関わる機会が増えるので、企業の本質を見極めるための参考にしたいです。井村さん、藤本先生やディレクターさんに負けずに頑張ってくださいね。すんのと勉強になります。超応援してます。とのことで、もう超嬉しいです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。質問なんですが、企業を訪問されるときには、どこを気をつけて見ていますかとの質問です。
まあ、一つですね、業種についてはあまり意識してないですね。で、やはり質問するのは、まあ、社員数というのは、会社指揮法とかに書いてあるんですけど、その人数が、大体何人が、どんな仕事をしてますかと。
割合、
これを聞くっていうのが多いですね。そうすると例えば圧倒的に営業マンが多いっていう企業はやっぱり営業に対して異常に力が入っている企業であったりとか、逆にですねシステムの方、この裏方さんの、はい、要はシステム周りの人たちがすごい多い会社とか、やっぱりその会社が一番力を入れてるっていうのは人事面に現れてくるので、そうすると何人が何をやってますかと聞いて、パッと割ると社長がですね、ささっと答えれるか、逆に言うとちょっと詰まるかというのも結構重要なポイントだと思いますし、あとはですね、やはり僕株価がその後僕が話してですね、はい、例えばご紹介して上がってくれた方がいいわけなんで、うん、社長株価についてどう思いますかっていうのはよく聞きますね。
いやー面白いですね、うん、まず人を見るっていうのが、うん、そうですね、結構衝撃的でした。
はい、人の人数がやっぱりその人の考え方が出てくるので、はい、その会社の個性ですよね。うん、
ありがとうございました。リンドグレーさん、参考になりましたでしょうか。藤本先生、ありがとうございました。さて、今週はここまでです。ここまでのお相手は
藤本信之と
飯村美希でお送りしました。たくさんの初めてが
わかるようになる15分間、
来週もお楽しみに。初めての株式、この番組は投資家育成コンテンツ価値株塾を運営するアルクの提供でお送りしました。